個性で魅力開花。はい、こんにちは。魅力開花の専門家、山崎すみおです。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ね、前回は七夕の願いは叶いましたかの話をして、そこでまあね、3年間の時間の過ごし方の話をチラッとしたところで終わらせたんですけど、
はい、
この間ね、まあちょっとお勉強会に行ってた時に、1日のこう自分のスケジュール、まあ30分、朝の6時ぐらいから、まあ夜の12時ぐらいまで30分刻みでこう、全部、ね、枠が書いてあって、
はい、
それが1週間、月火水木金土日って1週間ある表を渡されて、それでね、自分がここで何をしてるかっていう、この時間何をしてる。例えばじゃあここで、まあ仕事してるなら赤色とか、
うんうん、
で、ここでぼーっとしてた時間、一週間でいいから書き出すみたいな、一瞬でぼーっとしてる時間だったら青とかって、
はい、
こう塗りつぶしていくみたいなことをやってて、
うんうん、
なんか、あれ、なんだ私のこの、すごくこう効率悪い動き方みたいな
。ああ、こう可視化されるというか、
そう
見えて過ごし方が
だったらなんかさ、まとめなんか言われたのは、メールとかメッセンジャーとかこうをまとめて返信見るのはまあショパッと見てね、急用だったらすぐ返さなきゃ失礼だけど、ほら後でも大丈夫みたいなのってあるじゃん、はい、そういうのはまとめて午前何時と午後何時って決めて返せばいいとか言われて、ないといちいちこうカチャカチャやってる手を止めてメール開いて何してになっちゃうしっていう話をされて、
あ、なるほど、
あ、確かにと結構曖昧までそうやってね、メッセンジャーが来て、あ、わかりましたみたいな、じゃあいつにしますか、じゃあって言ってね、そんなやり取りしてると本当30分ぐらいの手が止まってたりすることってあるじゃん、だったらなんか後でこう夜にまとめて、ちょっと時間が空いた時にまとめて、いつといつなら空いてるのでお願いしますみたいにした方が、あ、いいのかな、とは思ったりとか。
うん。
だなん、多分、横の帯で、一週間こう、何っていうのを決めてた方が多分、効率的にはいいのかな、みたいな。
はい、もう体もこの流れというか、があった方がスムーズに動けるっていうのはありそうですよね。
あと自分の中で、一番こう頭が冴えてるというか、エネルギーが高い時って、やっぱ人ってあるじゃない。
はい。
一番活動しやすい時間。そこをちゃんと見極めて、そこに一番集中できるものを持ってこいっていう話をしてて、朝なら朝、午後なら午後とか、夜なら夜って、
はい、
まあ、夜のエネルギー高いっていうのはね、ちょっとよし悪しなんだけどね。
まあね、体質的にそういう人もいれば、
いるのよ。私の知り合いは本当夜になればなるほど集中できる。
仕事とかなんかやりたいことに向かえばいいですけど、遊びとかに行ったら飲みに行ったりとかになっちゃいます。
そう。で、結局、なんか夜に仕事をガーやり始めて、結局朝寝て、みたいな。なんかそういう悪循環を。
そっか。
それは私の心の中で、それはエネルギー高いんじゃないか。悪循環じゃねえかなと思って聞いてたことがあるけど、でも本人にしたら夜の方がなんか頭が冴えてくる。私はやっぱどっちかというと午前中の方がいいというか。だから、朝ご、まあ、本当に、なんだろうな、資料をがっつり作ろうとか思うときは、夜、前の日の夜、結構早めに寝て、朝5時とか6時半とかに起き、まあ5時から6時の間に起きて、
はい、
8時ぐらいまでの間に、ぐわーって集中して作ったりとか。
へ
ぇー。てか、8時過ぎ、9時過ぎぐらいから、ちょっと他の打ち合わせでミーティングだって結構入ってくるから、やって止めて、やって止めてが結構多くなってくるから、そのなんか、ね、3時間ぐらいぐわって取れる時間を、こう、取るようには、なるべくしてるのね。そう。だから、あとはもうそれか、10時ぐらいからパソコンずるずる連れてスタバに行って、 集中、気が散らないようにずーっとやってるから。
場所変わるとね、集中力っていうか変わりますよね。
ずーっとこうやって、ずーっとこうやって、で、2時間ぐらいして、またずるずるずるって帰ってくるみたいな。疲れたと思いながら。そういうのはあるけど、最近でもあんまりスタバに行かない。暑いから出ない。
あ、いえ、スタバまでの道のりの方が。
あ、いいなと思って。いいんだけどさ、スタバの中は涼しいからいいんだけど。でもね、そういうのはあるよね。だからやっぱ、多分、なんか作業する時間、打ち合わせの時間、誰かと会う時間とかね、仕事の時間って、こう、なんとなく横帯に作ってた方が多分、人って効率よく動けるのかもしれないね。結局夜はさ、会食っていうか、まあ、お友達と出かけるのも含めてだけど、ご飯食べに行こうとか、飲みに行こうとかって結構入ってくるじゃん、やっぱり。そうすると、そのなんか前倒しで準備する時間を考えたりすると、例えば7時に待ち合わせだったら6時半頃家出なきゃいけないな。あ、じゃあ前倒しで遅くてもね、6時前には準備し始めなきゃなとか思うと、そこからこう、後ろからこう逆算していくと、その日のスケジュールが立ってたりはするよね。そう。って、この間思って。でも、この間それをやったのに、ちゃんとそうやったのに、あ、そう、この間ひどいことがあった。そう、一個、今その時間の逆算で思い出して。この間ね、大阪に、その、ちょっとお勉強会があって行ってたので。で、私が泊まってたホテルから、その会場まで、まあ、電車だと15分ぐらい、まあ、タクシーだと20分ちょいぐらいか、の距離だったのね。で、すごい暑かったから、もういいやと思ってタクシーで行っちゃえと思う。ね、もう駅じゃない。駅もそのホテルの地下にあるんだけども、別にタクシーで行っても大した距離じゃないしと思って、で、タクシー乗ったでしょ？で、場所を言ったら、あ、お姉ちゃんここなって、その新大阪の駅の新幹線口からすぐだから、そこで降ろしたるって言われた。私死には、なんか言ってる意味がわかんなくて、でもそのおじ、運転手さんがそういうふうに言うから、その新幹線口で降りて、なんか1個目の階段降りたらもうその会場があるからって言われて、うーんと思って行ったら、とんでもない。この階段もすっごい向こうで。で、前の日から考えて、それはだから明日何時に始まるから、まあ、道が混んでたり何してで、まあ大体40分ぐらい前にで乗れば間に合うっていう計算で全部動いてたの。だから何時に起きて、ね、準備して何してっていうふうに言って、それで下降りて、そこまではちゃんと時間配分通り乗れたのに、なんかその目的地の目の前に降ろしてくれれば全然間に合ったはずなのに、とんでもないところに降ろされたから、結局迷子になってさ、すぐに階段あるって言われたのに、その階段降りたら全然違うところに行ったわけね。地下街みたいな、どこみたいなところだったから、結局、一番向こうの方まで行かなくちゃいけなくて。で、次の日は移動、大阪から今度京都に、その勉強会終わったら京都に移動だったから、もうキャリーバッグを持ってたわけだね。だからもう絶対、もう満員電車だし乗れないから、もう絶対タクシーと思って、タクシーの運転手さんに住所見せて、絶対ここの前につけてって。
教訓を。
なんでって言われたから、いや、昨日こういうことがあったら、うわ、それひでえなって言われて。ありえねえよ、それって言われて。たら今度はすっごい早く着いたから。
すごい。
運よく道も空いてて。そうしたら、そこの、なんていうのかな、貸し会議室がいっぱいあるようなホールみたいなとこってあるじゃない、ビル。なので、何階と何階に無料の休憩室があって、Wi-Fi も飛んでて、椅子と、何、机とこう置いてあって、で、ジュース飲める、なんだっけ、販売機が置いてあってみたいな。だからそこで、3、40分早くも着いちゃって、会場に入れるまでの時間までがそれぐらいあったから、そこでずっと仕事ができて、まあ、ある意味ラッキーだったんだ
す
け
ごい、
ど。
2日目はね、また時間
すげえ、こういうのを望んでたのに、おかしいな、1日目みたいな。
まあ、好意でね、やってくれたんでしょうけど、勘違いが されると、こちらは。
びっくりでしょ？なんかさ。で、これ地元だったらさ、土地もわかるしさ、いや、違うよって言えるけど、 知らない街、知らなくはないけど、まあ知らない街じゃん。でね、言われたら、そういうもんだとこっちは思うもんね。
しかもタクシーの運転手ってい
そ
うお墨付きが。
う。うん、だから、ね、あ、わかったって言って、わかったってどこよみたいな。でもそこでまた汗ビャービャーかいて、うわーみたいな。
焦りますよね、
結局
運転
ね、初日1分か2分遅れたもんね、結局ね。うわーみたいな。心の中でチクショーと思ってたよ、でも。あんなに余裕持って出てきたのに、みたいな。だからね、皆さんもね、本当にお出かけするときとかね、だからさっきの時間配分じゃないけれど、ちゃんとシミュレーションして、ね、これ完璧と思っても、そういうことが、
何が起きるか。
本当に何が起こるかっていう。まあ、電車が止まったりもよくほら、東京なんかはね、あるあるなので、
触れたりありますよね。
そう、もう遅延なんて本当しょっちゅうのことだから、大体において余裕を持ってね、いつも出ては行くんだよね。だから私結構早め早めに着いてその辺で時間潰してるようなタイプの方ではあるんだけど、だから結構だから本当だったら移動の時間をもっと短く取ればいいかもしれないけど、なんかあったら嫌だなと思って、結構移動の時間を長く取るんだよね。いつも。だからそこももしかしたら無駄な時間の一つなのかもしれないし。かといってでもあんまぎゅうぎゅう怖くて。
怖いですよね。
怖いでしょ？
トイレ行きたくなったりとか。
そうそうそう、お腹痛くなったら、そういうこと考えちゃうの。お腹痛くなったらどうしようとかさ。で、女子トイレって大概並んでるじゃん。
そうですね、またそこで。
あれもすごい嫌じゃん。ああいうのもさ、ねえ、なんかわけわかんないこと考えちゃうとさ、多分電車に乗ってる時間なんか30分ぐらいなのにさ、なんか1時間半ぐらい前に家出てるとかさ、なんかそういうことをやらかすんだよね。そうそう。で、そこももしかしたら人に言わせれば時間の無駄って言われるかもしれない。
いやー、まあね、そうかもしれませんが、でも、すみおさん、空いた時間とかに、隙間時間でいろいろやってそうです。
そうですね。だから、まあ、早く着いたら、なるべくカフェとか、まあ、さっき言ったみたいな無料のそういうところとか、結構なんか東京って、本当よくわからないけど、そういう空間スペース結構あちこちにあって Wi-Fi が飛んでてみたいなところが、
仕事に
だからそこで、カチャカチャカチャカチャなんかしてたり、まあ、メールの整理したりとかもできるしね、チェックしたりとか、まあね、なんだっけ、スライド作らなきゃいけないときなんかは、スライドね、作ったりとかはするけど、どこ行くのも大概パソコン持ってんだよね、結局。結局クソ重たいものを
そう
しょ
ですね。
ってさ。自分で笑っちゃうよね、どこ行くのにもパソコン持ってるよな、みたいな。
あるからこそ隙間時間を有効に使えてたりしますから。
たまにパソコン持たないでお出かけすると、手持ちぶ、なんだろう。あまりにもカバンも軽いし、カバンもちっちゃいし、あれ？これでいいんだっけ？
不安になるみたい な。
そうそうそう。でもまあ、たまに、でもほとんどないね、最近ね。僕何も持ってるね。だからね、皆さんもね、そうやって、時間ね、まあ、ご自身にとってのね、動きやすい時間とかさ、必ずあると思うし、エネルギーの高い時間。まずはね、多分ね、エネルギーの高い時間はどこだろうって、そこからね、きっと探すといいかもしれない。夜が高いなら夜でいいんだよ。昼が高いなら昼がいいし。まあ、基本的に人間って多分朝から、2時、3時ぐらいが高いのかな。ような気がする。なかなか今撮ってる時間5時じゃない。ここからなんか元気になっていく人って。
いないですよね。もうどんどん落ち着いてくる
そう
時
そうそう、なんとなくもう、ちょっともう今日は一日終わったなっていう気分でしょ。
期ですよね。
だけどね、でもしかしたらここからなんかね、よし、頑張っていくぞみたいな人もいるかもしれないので、ぜひね、皆さん自分のエネルギーの高い時間をね、ぜひぜひチェックして、一日のスケジュール。で、一日のスケジュール、一週間のスケジュール、1ヶ月のスケジュールを作ってみてください。はい、ということで、これ、時間のお話でした。はい、余談ができましたけど。
では、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。